今朝はヨシュア記6章1節から11節となります。旧約聖書の箇所で、新改訳第2版では344ページ、第3版では376ページとなります。ヨシュア記6章1節から11節をお読みいたします。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシュアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。七人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に言った時、七人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、神鍵は箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げよと言ってあなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。今朝はこの箇所より沈黙しなさいと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今読みました箇所ですけれども、旧約聖書の中にはいろんな出来事が書かれていますが、この箇所も、皆さんの中では記憶として、こう印象的に残っている箇所ではないかと思います。そして、ここにはたくさんのというかいろいろな不思議なことや、また疑問に思われることがいろいろあるようにも思います。まずこの6章のこの箇所の背景でありますけれども、ヨシアは神様の約束の地カナンのとに入ろうと今しております。で、そのために一歩一歩今前に進む、そういう時にあります。で、すでにヨルダン川を渡り終えました。 てヨルダン川を渡りますと、もう目の前には約束の地が広がっていますけれども、しかしその前に一つ大きな問題があります。それがこのエリコという町であります。このエリコを攻め落とさなければ約束の地に入ることはできません。しかしそのエリコは高い城壁で囲まれています。加えてもうすでにエリコはこのイスラエルのことをキャッチしておりまして、これからこの町を攻めてくるという情報はもう掴んでおりましたから、門を固く閉ざします。そして、閉ざすということは、閉じこもるということですので、そういうふうに中に自分たちが閉じこもったとしても長期間長い間耐えられるようにと万全の準備を整えていたはずであります。ですからヨシアたちがこの町を攻め落とそうとしても容易なことではなかったはずです。そのようなエリコを前にしてヨシアは何をしたかであります。一言で言いますと、6日間契約の箱を担いでエリコの周りを1日に1度だけ歩きます。ただそれだけでした。普通戦いというならばそれなりの武器を用意していくとか、軍隊を訓練して、戦いに備えるとか、あるいは、どうしたら勝てるかという計画を練るとか、そういうことをするはずなのですが、そういうことはしておりません。一日一度だけこの町の周りを回る、それで本当に勝てるのかという箇所でありますが、結論から言いますと、確かにエリコは7日目に陥落いたします。結果良ければ全て良しなんですけれども、しかしそれにしてもなぜこんなことをさせるのでしょうか。6日間城壁の周りを回ることにどんな意味があったのか、一つ目の疑問がそれになります。で、今日は4つの疑問を取り上げていきますけれども、次2つ目の疑問は、今度はこの、回るときに隊列を組んで回ってますね、バラバラにめいめい勝手に回っているのではなくて順番を持って回っているんですけれども、この隊列の組み方が不思議です。その箇所8節9節をもう一度お読みいたします。ヨシアが民に行ったとき、7人の祭司たちが7つの羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。もう一度確認いたしますけれども、この、どういう順番で、どういう隊列の組み方でこういう人たちが進んだか確認いたしますけど、まず先頭ですね。一番先に立っているのは誰かと言いますと、武装した者たちであります。で、その次には7つの角笛を持った7人の祭司たちが続き、町を回りながらその角笛を吹き鳴らしております。で、それがその今度は祭司たちのその次には今度は契約の箱が進んでいきます。で、一番後ろは、今度また武装した者たちが後ろを固める、そういう順番でこの隊列が進んでいっております。で、こういう時に考えるのはですね、これは戦いのことなんて言っているわけですので、やっぱり意味があるはずなんだろうなと思います。今新聞とかニュースでプロの将棋の棋士がコンピューターと戦っているという記事が載っておりまして、1勝1敗1引き分けだったかな、今なってるんでしょうか、 それでちょっと将棋の、私は子供が将棋をやっていたので、少し聞かされたんですけれども、将棋にもやはり相手を攻めるためにいろんなこうパターンがあるんだそうですね。こう名前が、そのパターンにはいろいろ名前がついていて、それを陣形と呼ぶんだそうです。陣形、どういう字を書くかは手法に、のアウトラインに書いておりますので確かめていただきたいんですが、その隊列を組む、まあ、今日の箇所で言えばどうやって、いろんな兵士たちがいるわけですけれども、いろんな武器を持ったいろんな兵士たちがいるんですが、それをどこにどう配置していくかということで相手の攻め方が変わっていく。で、そのパターンを、どのパターンを選ぶかで勝敗が左右されていくと言われています。このヨシュアの場合もある特徴を持った陣形を敷いていると見ることができます。たまたまこんな順番だったということではないだろう。神様の命令ですので、この陣形には意味があるはずです。それは何か。でもここには何にも書いてありません。すぐには分かりません。それが2つ目の疑問です。続いて3つ目の疑問、それは10節にあります。今度は10節を読みいたします。ヨシアは民に命じていった。私が時の声を上げよと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。まあ、一言で言えば、この6日間黙っていなさいということであります。黙って何も語らないで、そのエリコの町の周りを歩きなさいと言われています。なぜ黙れ、沈黙しなさいというのでしょうか。叫ぶこととか、あるいは何か口に出すということが、それがどうしてこのエリコを責めることと関係しているんだろうか。別に何か喋ってもいいじゃないか。まあ、兵士たちがいるわけですから、その何て言うんでしょうね、戦闘意欲をかきたてるためにいろんな掛け声をかけたり、いろんなことを したかったはずですけれども、黙って進みなさいというのです。一体なぜこんな命令をするのか分かりません。そして4つ目の疑問であります。これは実は5章のところにちょっと戻っていくんですけれども、6章の少しすぐ前ですね。これは前回触れたことなんですけれども、ヨシュアの前にある日突然主の軍の将と呼ばれる、これは人物と言ったらいいかどうか難しいところなんですが、そういう人が現れました。で、この主の軍の将は手に抜き身の剣を持っております。抜き身の剣というのは鞘を外しておりますから、もうそれで、相手に切りかかることができる、そういう体勢を持って現れているんですね。で、これが一体誰なのかと最初は分からなかったんですが、実はこの方は神様であります。で、この主の軍の将と自分をで名乗ったこの神様でありますが、一体何をしに来たのか、ヨシアは最初分からなかったんですね。もしかして、あなたは味方なんでしょうか、それとも敵なんでしょうか、教えてくださいというくらいヨシアは、分からなかったんですけれども、実はこれはすでにモーセに対して神様が語っていたことでありました。あなた方がカナンの地に行くときに、そこには悪い者たちが住んでいるので、神様はその悪い者たちをあなた方の前から追い払いますよという約束をしておりました。この主の軍の将が来たのはそのことをするためです。モーセと約束したことを果たすためですということがすでに語られていました。 まあ、そうやって来てくださった神様であります。ああよかったねというまあ、ことにはなるんですけれども、ところがこの主の軍の将は五章の最後でいきなり現れたのはいいんですけども、その後どうなったかと言いますと全然出てこないんです。聖書のどこを読んでもこの主の軍の将という姿が出てこない、消えてしまうんです。あれほどもうギラギラとこう輝くっていうんでしょうか、鋭い剣を手に持ってさあこれから私はやるんだと来てくださったはずなのにですね、そしてカナンの地に住む悪い者たちを追い出してくださると言ったのにこの方がいなくなっちゃう、あれと思うんです。一体どこへ行ったのか、まあ、それが四つ目の疑問であります、まあ、そのことをこれから一つ一つ確認していきますが、まずこのエリコはどうであったか、そこからちょっと入っていきます。エリコの様子については一節にあります。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった。で当時の町の構造でありますけれども、大きな町は必ず城壁でその町が囲まれております、まあ、そうでな、そういう、そういうものをことをしないと、敵が攻めてきてすぐに町が荒らされていくということを何度も経験してきたために当時の町はそのような城壁を築くのが当たり前でありました。で、町を出入りするためには門がありまして、その門が開いていれば出入りができますが、閉じていれば出入りができなくなる。そういうふうになります。で、その門は固く今閉ざされております。もちろんそれはイスラエルがその門から入って攻めてこないようにという意味で閉ざしてしまったわけです。戦いという面から見るとエリコは今守りに入って、イスラエルはそれを攻めるという構図、まあ、そういう戦争の状態になっておりますが、これを神様の視点から見ますとエリコはこのイスラエルが信じる神様を門を閉ざして固くなに拒んでいるというふうに見ることができます。でもエリコはイスラエルではありません、まあ、異邦人と呼んでいいでしょう。その異邦人エリコがイスラエルの神様を信じるなんていうことはいきなりそうしようと言ったってそんなこと無理でしょうと思うかもしれません。もちろん何にも聞かされていなかったならば、神様のことを聞かされていなかったとするならば、それは無理もないことですけれども、でも実はこのエリコの人たちはイスラエルの神様のことはもう何度も聞いておりました。ヨシュアから数えて40年前、あのモーセがイスラエルの人たちを率いてエジプトを脱出したということ、そしてその脱出するときに神様が海の水を枯らしてその乾いたところを人々が渡って逃げることができたこと、その後もイスラエルの人たちの行く手にはいろんな邪魔するものがいましたけれども、その時その時神様が働いてそこに住む王様たちを倒していったということをもうエリコの人たちは聞いていたんです。で実際にエリコの人の中にこのイスラエルの神様を信じる人が出てきました。それはヨシュア記の最初のところに書かれているんですね。エリコにはラハブという女性が住んでおりました。あのイスラエルの神様の話を聞いたときに、あ、これこそ私たちの救い主、私の救い主であると信じていったんです。しかしラハブの他に信じる者はいませんでした。エリコは門を固く閉ざしたままこのイスラエルの神を拒み続けます。 さて今度はイスラエルの釜から見てまいります。イスラエルも、ヨシアをリーダーとしてこのエリコを攻めていくんだということはもう最初から分かっておりましたから、戦いの準備は万端整えられています。いつでも攻めていくことはできます。しかし主は6日間何もさせません。ただぐるっと一周一回回るだけ。戦いの準備が万端できているのに6日間黙ってそれをするだけです。もう何やってんだ、早くやった方がいいんじゃないか、時間の無駄だよと思いたくなります。そんな6日間何もしないって言ったら、逆に今度はエリコに対してそれは有利に働くはずなんです。6日間の時間的な猶予を与えますから、その間にエリコはもう戦いの準備をもっと整えていくことができます。何やってんだ、早くしなければ、焦る気持ちが出るでしょう。しかし主のなさることには無駄なこと、意味のないことは一つもありません。じゃあなんでこんなことをさせるのか。神様はこのエリコを滅ぼしたいのでしょうか。確かに目に見えるこれから先のことを考えれば、神様はこのエリコを裁いていくことにはなるんですけれども、でも6日間このように猶予を与えていくということを思うときに、実は神様はエリコを救いたいのだということがわかります。確かにエリコは神様を信じようとはしません。門を固く閉ざして固くなに拒んでおります。神様に逆らっている人たちです。それでもこのイスラエルの神様はエリコを救いたいんです。だから角笛を吹き鳴らして契約の箱を担がせて城壁の周りを回るんです。神様がエリコを取り囲んでいる、そのことを知らせたいんです。6日間時間的な猶予を与えるから、その間にどうか出てきてほしい、この神様を信じてもらいたいと救いの手を差し伸ばしています。それが6日間の意味です。イスラエルの側にしてみればじりじりとして、まだかまだかという、その遅いんじゃないかという思われる時間ですけれども、神様はそれくらいの時間をかけてエリコに救いの手を最後の最後まで差し伸ばそうといたします。それが6日間の意味になります。さてでは、先ほど触れましたあの主の軍の将はどこへ行ったのか。5章の最後のところで非常に印象的な姿を持ってヨシュアの前に現れたこの主の軍の将は、この6章のこの箇所の一体どこにいるのか。いや、どこにもいないじゃないか。そう見えます。カナンの地に住む悪い者たちを追い払うために来てくださって、そして抜き身の剣を手にして、もう準備はできているんだという姿を持って来てくださったのに、どこかへ消えていなくなるはずはありません。目には見えませんけれども、この方はイスラエルのこの戦いの先頭に立っておられます。それがどうやってわかるか。先ほどこの隊列の組み方に特徴があると言いました。敵を攻めていくときにはいろんな陣形を取るんだと言いましたが、そして今日のこの聖書の箇所を読みますと、神様はこう言ったら変な表現ですけれども、口を酸っぱくするようにしてってでしょうか、もう何度も何度も繰り返して こういう順番で回りなさいよ、こういう隊列を組んで回りなさいよというふうにもう、それ絶対間違っちゃいけないっていうくらい、こう詳しく指示をしております。なぜこのような陣形を取らせようとしたのか、その陣形に何の意味があったのか、神様は霊でありますので、目で、私たちの目でこの神様の姿を見ることはできません。ですので私たちは神様がどのように働いてくださっているのか、肉の目で見ることはできないです。もちろんイエス様がその後に来られて、神である方が人の姿をとってくださって、人となられて私たちのところに来られた時に、神様という方はどんな方なのか見えるようにはなりましたけれども、でも普通普段は神様の姿は見えません。見えないけれども存在されます。この方は働いてくださっています。私たちのために最善の努力を尽くしてくださっています。でもそれを見なさいって言ってもわからないんですね。じゃあどうやったらわかるようになるのか。神様も私たちに対して最善の努力をして、ご自分がどのように働いているのか知らせようといたします。主がイスラエルの先頭に立って戦ってくださっていることが目でわかるように教えてくださいます。それがこの陣形であります。本物の神様を私たちは目で見ることはできます。でもその本物の神様をかたどって作ったものは見ることはできます。模型という言葉がありますね。私は昔子供の時プラモデルというものが好きで、そういう模型を作ることが好きだった。船とかそういう飛行機とかですね、そういう模型を作って遊んでおりましたけれども、でもそれは本物じゃない。でも模型を見て本物ってどういうものなんだろうなかということは教えられました。で模型というと私はすぐにそういう子供のおもちゃのようなことを思ってしまうんですけれども、しかし神様はですね、ご自分の働きを私たちに教えるために模型を作らせるんです。最も良い例は、神様がモーセに対して幕屋を作りなさいと教えたことでした。幕屋の作り方についてはもう本当に詳しい作り方、もう作り方マニュアルみたいですね、教えてですね、こういう材料を使ってこういう長さでこういうふうに作りなさいと詳しく指示をさせて幕屋を作らせたんです。一体何のために幕屋が作るのか、何の意味があるのか、結局それは神様の姿をかたどって模型としてその幕屋を作らせたんですね。で幕屋は後に神殿という形に変わりますけれども、イエス様はその神殿をご覧になった時、この神殿が崩れるよ、崩れていくと言いましたが、つまりそれはイエス様の身体をかたどったものが幕屋であり神殿でありということを教えてくださった。神様の身体は私たちの目には見えないけれども、幕屋とか神殿という模型を作って見せるようにしてくださったんですね。それと同じように、今神様はヨシュアに対してこのような陣形で動きなさいと指示をいたしました。目には見えない神様ですけれども、今神様はこのエリコを取り囲んでいるんだということを教えようといたします。そしてこの隊列の先頭に誰が立っているか、武装した者たちと書いてますね。武装した者たちが立っております。 まあ、これは実際には、人間がそこに立っているんですけど、そのことは先ほどのあの主の軍の将どこに行ったんだろうかと見えなくなってしまいました。この隊列を組んだ時、この隊列の先頭に主の軍の将が立っておられ、そしてその後ろに契約の箱が進む、神様ご自身が進んでいかれ、そのような神様の働きを目で見えるようにと教えてくださっております。6日間回ります。エリコに住む人たちに悔い改めの機会を与えようといたします。まだ間に合うから、今脱出できるから早く出てきなさいと主は語りかけます。さて、最後に残っております疑問があります。なぜ6日間人は何も語ってはいけなかったのか。沈黙しなさいと言われました。皆さんは黙っていることは得意でしょうか。それともどうも黙っているよりも何かを語っている方が楽だという方、まあ、いろいろとこう性格がある、あると思うんですね。で、この時のイスラエルはじゃあどっちだったかなと思うんです。イスラエルという、まあ、集団として考えた時に黙ることは簡単だったのか、それとも何かを喋りたいと思っていたのか、どっちだったかと言います。イスラエルは40年間アラノを旅してきました。そしてやっと目の前に約束の地、自分たちに与えられるその地、土地が見えてきました。ヨルダン川をどうやったら渡れるかっていろんなこう心配がありましたけれども、神様がヨルダン川の水をせき止めてそこを渡るというそういう奇跡を目の当たりにしてきました。その川を渡ってもう一歩であの約束の地に入れるというところまで来ました。そういう時どうなりますか。人間の心、本当に行けるんだろうか、本当に渡れるんだろうか、大丈夫だろうかっていう心配が大きかった、大きければ大きいほどそのことが成功してやったー行ってきたんだというふうになっていきますと、もう興奮してきますよね。そして目の前にエリコがあるけど、いやーもう大丈夫だ、ここまで神様が奇跡を起こして自分たちを導いてくださっているんだから、エリコももう一発だというふうにして、あの人々はもうあのこうなんて言うんでしょうね、ほら行っちゃえというふうな雰囲気になっていくわけです。そういう時は人々はいろんなことを口にします。もう行けというかですね、行け行けどんどんって言葉ありますけれども、もうそういう興奮状態になります。エリコを攻め落とすことはもう簡単だ、ここまで来たんだから。誰もがそう思ったでしょう。しかし彼らは、このイスラエルの人たちはどうやってここまで来たんでしょうか。もちろん口ではイスラエルの神様が私たちを導いてくださったというかもしれませんが、心の中はどうか。ここまで来たんだからエリコは大丈夫だ、もうあの町なんか一発で攻め落とせるという思いが誰にでも出てきたと。それは神様の力により頼むということではなくて、いつの間にか自分たちの力により頼むというふうにすり替えられていきます。だからこのままこの勢いで行きましょうよという心になります。そういう時に沈黙しなさいと言われました。もうイスラエルの人たちにとっては大変なことだったと思うんです。何かもう興奮状態で口にしたいんだけれども、何にも言うなと言われることは大変なことでした。言葉を口にしない、 叫び声を上げないということになりますと、やっぱり人々は静かにするしかないわけであります。先ほどまで大丈夫だ行っちゃおうといういろんなこう人たちのいろんなこう噂とか言葉とかがわーっとこう渦巻いていた、その声がピタッとやみました。そしてこの6日間聞こえてくるのは何であったか。祭司たちが吹き鳴らす角笛の音であります。6日間その角笛の音だけが聞こえてまいります。角笛の音が聞こえたときに一人一人は何も言葉が語ることができません。そうすると心が探られてきます。自分はどのようにしてここまで来たんだろうか。あの荒野での40年間のことも思い起こします。ひどいことを繰り返しました。神様に背き、いろんなその罪を犯してまいりました。それでも神様はこのイスラエルの人たちを見捨てずに、人々の先頭に立って、いろんな苦しみの時に戦いの先頭に立って戦ってくださいました。まず自分の心が探られ、自分の力ではない神様が私たちを導いてくださったということにを振り返りました。そして同時にその角笛の音はエリコの人たちにも聞こえていました。この私たちのイスラエルの神様はエリコの町の人々にも呼びかけているんだ。角笛の音ということを通して、あなた方は門を閉ざすのではない、早く開けなさい、そこその門を開けて救われなさいと神様は呼びかけています。でもエリコは門を固く閉ざしたままであります。その時神様がどのように思ったか一言も書かれておりません。でも6日間かけて、それだけの時間をかけて角笛の音を吹き鳴らさせるんですよ。早く開けてください。どうして開けないのでしょうか。まあ神様はどのような方か、それは人それぞれ感じ方は違うかもしれませんけれども、まあ私にはこの角笛の音が吹き鳴らされるとき、まるで神様が涙を流しながら人々に、私に立ち戻ってください、私に立ち返ってきてください、私に救いの手を、私が差し伸ばすこの救いの手を早く握ってくださいと、何かこう本当に低い頭を低くして懇願しているように聞こえてまいります。エリコはその神様の呼びかけを拒みました。その結果7日目に城壁は崩れ、エリコは厳しい裁きを受けていきます。まあ、そこだけ見ますと、まあ、それは今度次回触れていくことになりますけれども、非常に神様ってやっぱり厳しい方だなという印象を多分持つと思うんです。エリコはもうこれで完全に滅ぼされてしまった。もう救いの計画からこのエリコは落ちこぼれていったんだと思うかもしれません。やっぱり主の救いの手はこの6日間で、もう限界だったんだと思うでしょう。 しかしそうではないんですね。これ驚くべきことかと私思うんですけども、このヨシュアの時代から、およそ1400年経った時でありますけれども、イエス様がこのイスラエルのところに来てくださいました。そしてこのイエス様はエリコの町を通られたということがルカの福音書に出てくるんです。ただ通過しましたという意味ではありません。そこでザーカイという主税人が救われたんです。またエリコの町から大勢このイエス様についていく者たちが現れたんです。あのヨシュアの時、エリコは完全に滅ぼされたかのように見えました。もう 主の救いの手は差し伸ばされない、もうダメだったんだと思ったかもしれませんが、そこで終わってなかった。なお神様の救いの思いはエリコに注がれ続けました。その神様の救いの恵みは今も私たちに及んでおります。私たちが一人でも多く救われるように、天の御国に入ることができるようにと、神様は裁きの日を先延ばしにしています。先ほどのことで言えば6日間という時間的猶予ですね。今私たちはそういう先延ばししている状態の中にいるんです。ただ単にいつ来るかわからない、それは確かにいつ来るか裁きの日はわからないけれども、その間神様は何にもしていないのではない、一人でも多く天の御国に招くのだと働いてくださいます。そういう話を聞くときにある方は思うかもしれません。私はひどいことをしてきたから、神様に背くようなことを何度も繰り返してきたから、私は絶対にもう救われることはできない。そう思っている方もいるかもしれません。あるいは確かにあの時、過去あの時、神様の救いの手を私は掴もうとしたけれども、ある事情があってそれを拒んでしまったんです。だから私にはもう救いのチャンスはない、あの神様の手を払いのけてしまいました。そういう方もいるかもしれません。長く生きれば生きるほど、自分は大変なことをしてきた、いろんなひどいことをいろんな人たちにしてきた、そういう思いで苦しみます。そういう思いで苦しんでいる人たちがたくさんいます。こんなひどいことをしたんだから、神様が私を救うなんて絶対にできないはずだ、こんな汚れたものだから、私は教会に行けません、こんな汚れたものですから、という人さえいます。だから私には救いのチャンスはないと諦めている方もおります。しかし聖書を読むとそんなことではありませんでした。過去何々をしてしまったからもうダメだというのではない、どんなひどいことをしたとしても、どんなに過去に私たちが神様を拒み罪を犯してきたとしても、今がチャンスなんですね。今神様は角笛を吹き鳴らして、私のところへ来なさいと声をかけている。あなたはその閉じている門を開くだけです。そうやって神様は私たちを待ってくださっている。私たちはそのある時、その神様の呼びかけが聞こえてきて、その救いの手をつかむことができました。だからここに座ることができました。私たちが何かをしたから 何か偉かったからこうなったんじゃないんです。本当にひどいものであっても神様は手を差し伸ばす。そのために角笛の音を吹き鳴らします。その角笛の音をあなた方は聞いてくださいということで、人々は沈黙しなければなりませんでした。いろんな思いが私たちの耳に聞こえてきます。いろんな雑音が聞こえてきます。あるいは自分の口から騒がしくいろんなことを語ります。そうやって神様の救いの声が聞こえなくなっていますけれども、静まっていった時にこの神様の呼びかけが私たちの耳に届いてまいります。神様がどれほど私たちを憐れもうとしておられるのか、そこで私たちは気がつかされます。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書の中にはいろんなわからないようなことが出てきて頭が混乱するような時があります。今日の箇所もなぜこんなことを神様は命じていくのかすぐには分かりませんでした。ただあなたの厳しさだけが目の前に迫ってきて、なんとあなたはひどい方なんだろうと思う、そんな思いにさえ思う時があります。あなたはその角笛を吹き鳴らすことによって救いの手を私たちに差し伸べていたことに気がつかされました。主の軍の将が先頭に立ってこの救いの戦いに臨んでくださっている。私たちを約束の地に導くためにあなたはどれほどの犠牲を払おうとしていたのか、自分の歩んできた道を振り返るときに、御国に招かれる資格のないものでありましたら、ただあなたの約束のゆえに私たちはその御国に招かれ、あなたのイエス様、御子イエス様が私たちのために犠牲となってその道を開いてくださっている。その救いの恵みをいつか私たちは忘れてしまいます。そして本当にいろんなことを私たちは自分の思いを口から出していろんなことを言ってしまいます。時々静まってあなたが私たちを憐れんでいたこと、あなたが私たちに対して語りかけていたこと、その声を聞き続けたいと、どうかそのようにしてあなたの恵みを思い起こし、この一週間またあなたを見上げながらあなたと共に前に進んでいきたいと願います。どうかお一人お一人を励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉を静まって思い巡らします。